皆さん、こんにちは。語学を学ぶことは旅をすることと同じという話をいたします。昔ですね、まだ多分大学院での頃です。にですね、ある有名な論文があって、その論文の参照文献にですね、ロシア語の論文があったんですね。で、ロシア語なんで、普通はですね、ロシア語の論文っていうのは大体のすぐ英語に訳されているので、まあ、大体それをその参照して済ますんですけども、その論文に関してはどうも見つからなかったんですね。まあ多分私のいろんな意味で力が足りなくて探し出すことが下手だったんだと思うんですが、ただそのロシア語の原本は手に入ることができて、で、はてどうしたものかと、まあちょっと頭を抱えたんですね。でもなんとか読まなきゃいけないからと思って意を決しまして、まあロシア語の文法書とですね、それから辞書を買い求めまして、なんとかその、にわか勉強いたしまして、まあ、読んだんですね。で、まあ、それは専門のものだったので、まあ、基礎知識もありますし、まあ、なんとか理解することができたんですが、その時にやはり語学の勉強大事だなと、改めて思ったんですね。で、それ以前はですね、まあ、英語ができればいいかっていうふうには単純に思っていたんですが、やはりその一件からですね、やはりこれはちょっとダメだなと思ったんですね。で、まあ考えてみればですね、大岡清先生の論文もですね、全部フランス語で書かれてますし、それから例えばリーマンの論文もドイツ語ですし、もちろん訳されたものありますが、まあドイツ語ですし、まあ有名な、本当に私が心から尊敬するような数学者は、そもそもフランス語であったり、ドイツ語だったりというふうに書いているわけですね。まあポアンカレもフランス語ですし、で、ですので、まあ、そういう人たちの研究っていうのを自分の中で創作しようと思えば、やはり語学の勉強っていうのは避けることができないんですよね。で、まあ、実は避けてきたわけですよ。あんまり熱心にやらなかったっていうのは、すごく、その時にですね、痛切に思いまして反省したんですね。で、まあ、少しずつコツコツ勉強を始めたっていう、それをきっかけに、始めたんですが、ただですね、思ったのはですね、新しい言葉ですね。もちろんその外国でやっていたりしてはいますし、多少なりともかじってはいたことがあるけれども、でもそれをもうちょっとちゃんとやろうと思うと、例えば文法書とかテキストとか、それから辞書とかをいろいろ買い求めますよね。で、それってすごくドキドキすることだなと思ったんですね。ワクワクするというか、もちろんそれを買ったからって、それができるようになるとも限らないんだけれど、だけどなんかこう希望があったり、ワクワク感があったり、ドキドキ感があったり、すごくそれを味わうんですね。で、そうやってこうまあ一つずつ語学をまあ学んできたんですね。で、すごく良かったと思うんですね。それはなぜか、まあある方がですね、多言語にこう熟達されている、まあ語学の専門家ですが、方が、例えばイタリア語を話していると、イタリアのなんか感じになるし、今ドイツ語を話しているとドイツ語の感じになるし、フランス語を話しているとフランスの感じになるっていうんですね。で、すごく人格話して、すごくこう話している言葉によって、使っている言葉によって、こう、非常に影響を受けるっていうことを、まあ、おっしゃってたことがあって、ああ、なるほどなと、それごとから人間と言葉っていうのは深い関係があるし、またそういう意味ではその別の世界っていうか別の人格ですね、ある種多重人格的な別の人生を生きると言っても過言ではないんじゃないかと思ったんですね。ということは、多言語できるってことは、いろんな人生を歩めることで、で、しかもそれがもう、それを未知のものを知るってことは、大変な、素晴らしいことはですね、本当にワクワクすることだと思うんです。まさにその、未知の世界ね、旅行するのと全く同じことだと思うんですよね。だからまあ、距離的にはその遠いところに行くわけでも何でもないんだけれど、ただまあ、地道にその文法を覚えたりね、まあ、活用を覚えたり、まあ、動詞の活用を覚えたり、名詞の活用を覚えたりですね。まあ、するわけですけど、それを地道にやって、語形変化をいろいろ覚えたりして。で、そうやってその地道にやっていくと、だんだんにこう読めるものも増えてきて、わかるものも増えてきて、その話が聞けたり、まあ話ができたりっていうことですが、あるいはそういう言語でこの論文を書いたり、あるいは手紙を書いたりっていうことですよね。実際ですね、実際研究してみると、研究者とですね、手紙のやり取りってすごく大事で、ものぞくも何十回となく手紙のやり取りをしたりするんですね。で、そういう時でもですね、いろんなその人の言葉をかけるとですね、すごくいいですよね。で、だからそういうふうにこう世界は当然ながら広がっていくんですね。 でね、まあ、今、中学、高校と英語をやる、まあ、小学校から今やるんですね、英語をやるんですけど、一つ大きな危険があってね、それをその英語一辺倒になるっていうんですかね、私も若い時どっちかとそういうふうに思っていて、英語さえできればいいみたいな感じですね。他の言語をやる時間があったらば英語をやった方がいいっていうような、そういう、ところをどっかで思っていたんですけど、まあそれはやはり、まあ、今この年になるとですね、いろんな経験を積むとそれは間違いだなって思うんですよね。というのは単純にですね、例えば岡清先生だってフランス語で書かれてるでしょ。例えば高木貞先生だって論文って全部、ドイツ語ですよね。有名な類対論の論文で全部、まあ、ドイツ語で書かれていますし、つまりある世代までの、有名な科学者っていうのは、フランス語だとかドイツ語で、こう、論文を書いたものなんですね。そもそもね、もっと歴史を例えば、ヨーロッパの共通言語がね、ラテン語であるっていう時代がもう1000年以上続いてるわけでしょ。だからまあ、学術的なものとかっていうものは全部このラテン語で残っていて、だからラテン語を知らないとアクセスできない、アクセスが極めてしづらいわけですよね。で、その後、まあ、ドイツが勃興してきて、そのドイツ語で書くっていうのは当たり前になって。で、結局は終戦後、アメリカが、パクスアメリカーナとともにですね、英語っていうものがものすごく重視されるようになりましたけど、それ以前っていうのは、学術的にレベルが高いのはヨーロッパとされていたし、だから当然、岡先生もヨーロッパに留学されてるし、高木貞先生だって、まあ、ドイツに留学されてますよね。岡先生もフランスに留学されてますし。だからそういう意味では、多分岡先生にとっても、フランスに留学されるっていう選択肢はあったけど、アメリカに留学するっていう選択肢はなかったですよね。で、まあ、よく鬼畜英米って言いますけど、昔は英米ですね、って言ったわけですね。アメリカでその学問があるとはあまり思われていなくて、まあ、例えば、イギリスとアメリカを比べたらば、英米ですよ、になっているんですね。だから、まあ、そういう時代が長かったんですね。だからそこで、まずそういうところでの、なんか感覚が、ずれていると、つまりあまりにもそのアメリカの力が強大だったために、そして日本も残念ながら戦争に敗れるというようなことがあったので、どうしてもですね、アメリカを一に考えるというようなことがあって、でもそれはもう間違っていますよね。で、やはり英語だけじゃないんですよね。いろんな言語があるっていうことなんですよ。だから、ものの見方もね、だから、例えば英語一辺倒では、やはりおかしいんですね。語学って言うと英語でしょ。で、そうじゃなく、それから外れてみるっていうところは冒険だし、旅ですよね。今の時代ね。そこでの、こう、喜びとか興奮とかってあるんですよね、今はね。ぜひそういうものの、当然その、メリット大きいんだけれど、そこから自由になるってですね、皆がこう、アメリカとか、それから英語っていうのが、もう第一であって、もうある全てだと思っている中で、そうじゃないっていうことを言うこと自体が、すごく大事なことのような気がするんですよね。本当はね、私思うのは、最初にね、ヨーロッパ系統の言語をやるんだったら、英語をやらないで、別の、例えばドイツ語とかをやればいいなっていつも思うんですよ。つまりドイツ語っていうのは、まあラテン語もそうですけど、まあイタリア語ですね、そうなんですが、発音での、その、なんていうんですかね、障害っていうのが、少ないんですよね、日本人にとって。まあある方に言わせれば、例えばラテン語っていうのは、一番正しく発音できるのは日本人だと言われるくらいなんですよね。で、伺ったことありますけど、まあそうだと思うんですよ。だから、やはりそういう意味での、障害ってないんですね。英語ってそれがすごくありすぎますでしょ。だから、すごく、そこにエネルギーを費やさなきゃいけなかったりしますね。あれは費やさせますよね。教育上ね。で、だからどうしてもその、入り口の段階で大変になってきますよね。あるいは英語っていうのは、まあいつも言う通りハイブリッド言語なので、まあ、いろんなものの要素が入っているわけですよね。だから、英語をちゃんと知るためには、どうしても、ドイツ語であるとか、フランス語であるとか、ラテン語であるとか、あるいは北欧の言葉であるとかの知識が非常に重要になってくるわけですよね。ですから、基本的に例えば、やはりドイツ語をやるとか、フランス語をやるとかっていう、あるいはイタリア語をやるとかってことで、英語っていうものが別の見方で、さらにこう、よくわかってくるっていうのもあるんですよね。でも、とりあえずこの何百年か考えると、ヨーロッパ文明っていうのは、この人類に大きな影響を与えたので、どうしてもそれと、それに対するアクセスっていうのは非常に重要で、で、それをじゃあ日本人としてどういうふうに捉えていくかっていうものが、実はものすごく大事になってくるんだと思うんですね。まあ、私自身も数学という学問を専攻して、まあこの数学っていうのは、和算がなくなってしまったので、もう完全にその、まあヨーロッパの数学ですけども、確かにそれをその、 先行して、本当に良かったなと思うことばかりなんですけど、ばかりなんですけども、やはりそのヨーロッパ文明っていうものの位置づけっていうものもきちんとしておかなきゃいけないなともいつも思うんですね。その時に英語一本弁当だとそれができにくいですよね。やはりある種その異端の言語なんですよね、英語というものは。で、しかもその文明の中心にあるものではないので辺境ですよね。辺境にある言語なので、やはりその文化的にも辺境でということですよね。だから、どうしてもその見方が偏ってしまうんですね。英語から見るヨーロッパっていうのは、やはり見方が偏ってしまうんですね。だからヨーロッパ文明っていうものをきちんと位置づけて、で、位置づけるとどういうことかっていうと、それをこの我々の日本文化ですね、っていうものをより深めるために、あるいはその洗練させるために、その全く異質のものを、つまりヨーロッパ文明、日本文化とか文明っていうのは全く異質のものですから、全く異質のものなので、異質のものであるということを認識した上で、その日本文化っていうものをさらにこう高めていく一つそのそれを見ることでその切磋琢磨するというかですね、砥石みたいなもんですね。さらに逆に別のものなら砥石みたいにその、自分我々の文化なり言語なりをより洗練させていくっていう、そのために学ぶっていうことですよね。我々は当然ヨーロッパ人ではないし、ヨーロッパ文明っていうものを真に理解することは当然できえないんですよ。我々だからあくまでも日本人なんですね。だから我々は日本人であるっていうことを、あるいは日本文明の、あるいは日本文化の担い手であるっていうことです。日本語を話すっていうことはそういうことですね。我々は今、この現在日本語を話していますし、日本語で考えていますね。だから我々はその、別にヨーロッパの奴隷ではなくて、やはり日本人として日本文化っていうものをどうやって背負っていくか、どうやってそれをさらに発展させていくかっていうのが我々の使命なので、そのためにじゃあヨーロッパ文明ってもどういうふうに捉えていくかっていうのは、やはり無視できないというか大きな問題なんですよね。で、そのためのこう教育だし、学問なんですよね。ただもちろんその私は数学を勉強して本当に大きく良かったと思いますけども、それとは別にそういうヨーロッパ文明をどういうふうに捉えていくかっていうのは大きな視点だと思うんですね。非常にそれは大事なことだと思うんです。で、それは語学を学ぶ上で、一番今ですね、失っている部分だと思うんですよ。日本っていうのは何と言いますか、アメリカの奴隷でも何でもないので、まさにその奴隷を作るのが大きいですね、語学教育っていうのは、つまり日本語というものを無視したような英語教育っていうのは全く無意味だと思うんですね。できるようにもなりませんしね。まあもちろんその語学習得法を考える上でも、こういう認識っていうのは、今お話したようなね、考え方っていうのはものすごく大事なんだと思うんですね。何か皆様のご参考になれば幸いでございます。ありがとうございました。